スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太鼓です。
まだちょっと早いけど1年も終わりかけになりますね。
本当ですね。早いですね。
相変わらず早いですよ ね。なんか疾風怒涛みたいな感じで、
もう年賀状のこととか考えないと
今年は本当にでも自然災害が多くて、
はい、
どうなっていくのかなっていう、日本自体が、
ね、
あの人じゃないけど、ね、日本沈没じゃないけど、
いやもう本当に今年はそういうことを、ね、感じながら過ごしましたね。
なんか世界中で起きてるけど日本が特にそうかなという気もしないで、世界中でもかなり起きてますね。
まあ、それは本当にね、そうですね、
こんな感じしますよね。はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。今日は前回9月のね、
はい、
後半にちょっと私も喋ったその堀川通りの、はい、まあ、町づくりみたいな話をしたんですけど、
はい、
同じまた9月のそのさらに後に、はい、また別のちょっとお誘いがあって、
はい、
それはまあ出てなくて聞きに行ったんですけどね、
はい、
すごい立派な町屋で、
なんていうとこですか、
無名社という
無名社、
無名ないなしに名前でね、
はい、
社はん
学校の校舎の社ですかね、
うん、まあ、そこが文化財にもなってるんですけど、
はい、
間口がすごい広くて、ただ奥行きもちょっとトイレ貸してくださいってトイレ行ったらおトイレがすごく奥でよくあるパターンだけど、本当に奥でしたね。
そうなんです。場所はどのあたりに、
新町六角、
あ、
う
ん、なるほど。
で、まあ、新町通り自体が電柱がほらないでしょ、
そうですね、
電柱とか電線が、日本祭りの関係でね、はい、だからすごく綺麗なところにある感じなんですよ、
はい、
で、まあ、そこで1階に入って広い部屋があって、でそのすぐ横が中庭、
はあ、
これがまた何坪あるのっていうぐらいの
坪庭じゃなくて広い中庭、
本当にすごい広い庭で、
はい、
びっくりしました。ちょっとあんまりそういう街入ったことなかったの でただ奥の奥まで行ってないんですけどね、
はい、
ですぐ2階上がって2階で一部屋その板間があって、
はい、
まあ、そこで能とかね、
へ、
まあ、昔は多分ね、なんかそのいろんなその芸術を支援したりしてたみたいですよ、その昔、本当の昔ね、
はい、
うん、でそれの、まあ、もう一回やってみようということで、
はい、
板間に多分されて、
はい、
なんかオープニングの時はピアノとかあったと聞きましたけど、フルートとかなんかでやったと、
はい、
でこの前は、まあ、アマチュアの方だったんですけど、まあ、チェロをということで、
はい、
またチェロがよく響いて、なんか天井が低いのにねよく響くんですよ、
結構。チェロはやっぱりエンドピンも、ね、
そうそうそう、
あるから、
あれが大きいのかな、
床の、ね、材とかになっても、
床が板だからね、
違うのかも、
ね、
はい、
で、まあ、曲はクラシックもあったけど、いわゆるポピュラーというか、
はい、
ふるさとみたいなそんな曲もあったりで、はいはい、いろいろ小さい曲をたくさんされて、その方も飲みながらやらしてとか言って途中から飲みながらやってましたけど、
そう、本番を飲みながらですか、
本番というか、そうそうそう、最初はしばらくずっと喋りながら、チェロのことも喋りながら、
はい
はい、まあ、この方がでももともと京都市の職員で町づくりを結構やっておられた方で、
あ、
だからそういう方がチェロを、まあ、音楽をやってるということ自体がこの無名社のオーナーの人がね、
はい、
それがいいなと、
うん、
そういうことを考えてくれてるということやねっていうことがいいなということをおっしゃっててね、はい、なかなか、まあ、お客さんそんなに別にいなかったんだけど、楽器も触っていいですよとか、なんか、
あ、そんな感じだったんですか。
そうそうそう、で休憩中楽器なんか順番に弾いてる人とかね、
うん、
なんか女性で若い人でもうなんかもう勢いで楽器買いそうな人がいましたよ
気持ちわかります
まあその方自身も別に小さい頃やってたんじゃなくて、35か40ぐらいの時になんかコンサート行ってすごいよかった、感動してもうその人のとこ行って始めて、まあレッスンにそんなについたわけでもないと言ってましたけどね、うん、途中から自己流ですとか言ってました。
あ、でも、ね、うん、楽しいですよね。
今は多分60いくつだから、
はい、
まあ、30年ぐらいはそうしてぼちぼちとやっておられると、まあ、別に団体に所属したわけじゃなくて、 うん、その方はまあ私とたまたま一緒で洛西ニュータウンなんですけど、はい、コーポラティブハウスっていうかちょっとその共有空間があるようなああいうところの、はいはい、作りで、はい、確かその人の家だと思うんだけど部屋の中でまあコンサートしたいということで、はいはい、なんかそういう場所を作りたい、はい、100カ所作りたいということで
100カ所もですか。
今4カ所ぐらい経ったけど、はい、それを今目指して頑張ってますみたいな。
すごいですね。
でもそこのねその方の家にいろんな結構普通にプロの人が来るんですよ、
はい、
自分で直接ね、はい、声かけるんですって来てほしい。
あ、
はい、教協の人とかでも来てくれるらしいんですよ。
あ、そうですか。
演奏しに。
へえ。
今度は何て言ったかな、教協のビオラのトップの方とか来るって言ってましたよ。
そうですか、
はい、でいろんな人、はい、でねよくよく思い出すと私もそこの人のご自宅で、はい、多分20年ぐらい前でしょうね、
はい、
室内楽練習させてもらったことある。
あ、
思い出したんです、その人に会ってから、
は
あ、まあ、同じ洛西だって洛西に別の知り合いがいて、はい、京都市民管弦楽団の方がいて、はい、練習する場所がないしちょっと借りたんですよねとか言って、はい、そこ行ってクライネットコリューサーの練習をしました。
そうですか。じゃあもう長く続けてらっしゃる
っていうことなんですね。だからずっとそういうことにずっとね、はい、その時多分チュロまだやられてなかったかもしれないけどね。
うん、
そうなんですよ。そういうだから楽しみとしてずっとやってる。
はい、
ちょっとオーケストラとか入ってね、はい、なかなかしんどいからね、
うん、
練習もあるし、うん、というのではなくて、楽しみでやっているという、ね、はい、まだあれも一つ。
あ、でも素敵ですね。その話は
で、その活動を広げるというのがね、
はい、
でその無名者も、うん、その100カ所のうちの一つに入れてほしいなとか言って、そのチェロ弾いてる人も言ってるし、無名者の人もいいねという話で盛り上がってましたよ、
はい
はい。うん、でその時にお客さんで他の町屋のまたオーナーの人来てて、はい、じゃあうちもやってもらおうかなみたいな話になって広がってました。なんかいいでしょ、
うんうん、とっても素敵です、
ね、
うん、
でもう一つの町屋の方ではどっちかというと子供とかたくさん来てほしいなみたいな話をしてあって、
うん
うんうん、
そうですね、
なかなかそういう広がりがね、はい、いいかなみたいな、
うん、はい、
という話をして、いろいろ聞いたりしてきました、はい、ここでは音楽をかけてもらいましょうか、ベートーベンの交響曲第4番の第3楽章ですね、冒頭からです。はい、町屋のね話をして、はい、実は僕はここ数年空き家対策の計画作りをしてて、はい、京都市はやったことないんですけど、
はい、
地方なんでね、
はい、
空き家言っても空き家のイメージがちょっと違うって違うんですよ。
そうですね、
文化住宅的なものもあれば、はい、古い本当に家っていうやつもあるし、でただ京都の場合は結構町屋で空き家っていうのがあって、
ね、
で京都市は結構色作ってはいるんだけど、はい、そのコンサートの後にもちょっと議論というか途中から激論になってましたけど、町屋保存について、
はい、
うん、なんかその辺の話でやっぱりなかなか京都市も頑張ってるんだけど、どうしても今経済優先でね、海外資本とかが入ってきたりで、で逆に町の中心部で町屋持ってる人はやっぱりずっとそのままやっていくの大変ですよね。今年さんでも高いし、補修板って本当に高いから、ね、木材も高いでしょ、はい、でそうするとどうしても海外の方で資本ある人たちがこう 買い付けるっていうかね、そうすると完全に渡っちゃうから、
はい、
そうするといきなりもう歴史とか文化が多分ね、いい時はいいんですよ、
はい、
問題は何かになった時にね、もうじゃあもう潰して何か建てようかみたいな、多分ね買い受けた時はそれを守るからなんで売ったりすると思うんですけどね、問題はその後がね、さらに売られた時とかモサハチ多分飛ぶから、はい、そうすると一等地やからね、
はい、
ものすごいこの無名者もこの方亡くなったら京都市に寄付とすると言ってましたけど、
はい、
今多分売ったら数億、
あ、そんなんです
か、5億とかの方が言ってます
よ。あ、まあ、場所も広さも、
いや広いし ね、うん、だからやっぱりそこら辺がね難しい、はい、その地方の空き家問題ももちろん難しいんだけど、京都特有の、
そうですね、
ひょっとしたら金沢とかもあるのかな、なんかそういう歴史的な町のね、作りがちゃんとしてる、はい、ところが難しいのかなと思って、 でその辺になるとなんかもう市の条例では済まないなみたいな、条例ってやっぱ緩いじゃないですか、あの締め付けっていうかあれが、はい、やっぱり国の制度かなみたいな話になって話がだんだんこう大きくなってきてましたけどね。でもそれぐらい難しい問題だと思いますよ、その方もなかなか次誰かがいるというわけではなさそうだったんで、難しいなと思って、はい、駐車場とかねやってますから、
そうです
よね、もう最悪でしょあれ、とりあえずあれで稼がないと今年で払えない、
そうですよね、遊ばしとけないですもんね。
で次コンビニとかなくなるわけですよ、まあ駐車場よりはマシかもしれんけどね、人が歩くから、
まあ、
難しいでしょう
けどね。
はい、今日は最後そんなアマチュアの話で、なりまして、はい、次はあの来月ですね、大人事情のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。